どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思っているんですが、すこぶる体調が悪いですね。なんかね、一昨日ぐらいからずっと咳が出てまして、昨日ちょっとライブにね、夜行ったんですけれども、そのライブの途中も咳が止まらなくて、こう我慢してね、極力出さないようにしてたんですけれども、でも咳をどんどんしてしまったがためかわかんないですけどね、今左耳がもわーんとしてて聞こえないんですよね。もわーんとしてます。聞こえにくい。なんかね、どうなってるのか、今ちょっと耳触ったらちょっとマシになりましたけれども、なんか非常に調子が悪いです。まあ極力カットはいたしますが、途中で咳が出たりして、ご迷惑をかけることもあるかと思いますので申し訳ありません。ということで、週末ね、体調悪くなった原因は東京行ってたからという噂もあるんですけれども、先週ね、東京アイドルフェスティバルで、東京に5日間ぐらいですか、木曜日に出て金土日月行って火曜日に帰ってきましたから、実質木金土日月かあと6日間ですね、行ってたことになるわけですよね。行ってたというか、行き帰りの行程も合わせると6日間の旅だったんですけれども、今回はですね、土曜日の夜に出て日曜日の朝に着いて、で日曜日コミケですね、夏コミというやつですが、コミックマーケットに参加、今回出展参加ということでサークルで参加いたしました。大魔王ラジオチャンネルで、その後ちょっとライブに行きまして、そして今朝帰ってきました。日曜日の夜に出て月曜日のまあ昼前ぐらいですかね、昼前ぐらいに帰ってきたかなという感じになっております。いやー、もう本当にね、まあ弾丸ですね。つまりね、一泊もせずということだったので、結局がっつり寝たのは海老名のサービスエリアで4時間ぐらい寝たぐらいですかね。がっつり寝るとやっぱりね、休憩はしますけど、その後も2回3回ぐらい、休憩はいたしましたが、それでもほとんどノンストップで帰ってこれる。やっぱりね、行き石はね、時間に制約がありまして、8時までになんとか現場に着かないと、そのサークル入場というので入場できなくなっちゃうということで、8時に着いて9時までかな、9時過ぎぐらいまではなんとか行けるみたいですけれどもね、それで入れないと大変ですよ。準備が全然できませんし、そういうこともあって結構焦って行ったので、結構それで体力を使い切りましたね、本当にね。まあ事故もなくなんとか行って帰ってきたわけですけれどもね。まあ今回いろいろその CD とか、T シャツ他いろんなもの持ってきましたけど、まあまあCD が結構久しぶりに売れまして、まあまだ持ってない方が新しいの買っていただいたりとかっていうこともあるんですけれども、それより何よりそのまとめて買っていただいた方とか、あとすごく嬉しかったのは、全然多分聞いたこともないし、まあ、ちなみにその方アイドリング推しメンラジオの CD を買われて行ったんですけれども、おそらくアイドリングのこともほぼ知らない状態でフラッと来て、なんか面白そうだなと思って見ていただいて、ちょっと説明したんですよ。僕はラジオやってて、それの過去音源 CD なんですっていう話をしてたら、面白そうだからって買っていった人が一人だけいてね。そういうのも嬉しいじゃないですか。あと推しメンラジオの5周年の T シャツを、飾ってたら、それ欲しいって言われたんですけど、ちょっとサイズがなくてね、その方は XL サイズが欲しいって言ってたんですけれども、ちょうどもう在庫がなくて、ごめんなさいしてしまったりとか、まあ、T シャツなんせ3500円しますから、ロット数が少ないんでね、どうしてもうちは値段が高くなっちゃうんですけれども、って言って帰った方がいる。つまりデザインは気に入っていただいたってことですよね。 そのデザインの T シャツ着たいんだけれども、その値段がダメとか、そのサイズがダメということなので、結構そういう意味では、一元さんに興味を持っていただいたっていうのは嬉しかったですね。ありがたかったです。ちなみに4年ぐらい前にもっこもこパレードというね、ラジオ連合軍で作った、同人誌がありまして、それも去年の夏コミからずっと無料を配布してて、多分ね、全部で120冊ぐらいあったと思うんですけども、全部巻きました。無料ですけど。当然ね、本当はお金を儲けた方がいいんですけれども、もう4年も前のやつだし、ラジオの紹介同人誌なんですけども、ラジオの、中身というか、その紹介しているラジオの中に、もう終わってしまった番組もあるので、そういうのもあったんですけどね。まあ無料で配布していて、無料ならということで持って帰っていただいたんですけれども、それを読んで、なんとなくこう気になってね、またラジオ聞いていただいたらいいじゃないですか。うちだけじゃないですけれども、そのモコモコパレードのモコモコブックに載っているラジオの中で、ちょっと聞いてみようと思ってネットで検索していただいたりして、それで聞いていただくことがあったりとかすればめっちゃ嬉しいので、と思って1年前からずーっとね、配り続けてきたんですけど、とうとう僕の持っている在庫がなくなりましたね。いい本なので、まだね、どっかに在庫があるはずです。はい。味噌のビルの白芸とか行けばまだ在庫があるんじゃないかな。わかんないですけどね。この調子でまだまだ配っていいのであれば、配りますよと、今度言ってこようかなと。まあ本当に、どこかにこう、寝かしてあって誰も読まないぐらいならば、一冊一冊持ってない人に配って、興味持ってもらえるならば、それが一番いいと思うんで、それがきっかけになるならそれが一番だと思うので、いくらでも配りますよ。見たことも聞いたこともない人に対して配るっていうのが、モットーですけれどもね。はい。ということで、すこぶる体調が悪いですけれども、体調が悪いことを感じさせないぐらい楽しいラジオを今週もお送りしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、いやー、しかしあれですね、メダルラッシュですね。メダルラッシュ、先週は全然オリンピックのことほとんど知らないまま、コミケで4日も5日も過ごしてしまったので、あ、コミケじゃないや、東京アイドルフェスティバルで過ごしてしまったんですけれども、まあ、今回も結局ね、土曜日の夜から月曜日帰ってくるまでほとんど情報知らないで、まあその間にね、まあ卓球の団体戦、女子団体戦が、まあとりあえずは、決勝には上がれなかったということで、メダルはまだ可能性を残しているみたいですけれども、そういう状況になってたり、まあ錦織選手が90何年ぶりかで、日本にメダルをね、もたらしたりとか、なかなか素晴らしいですね。まあ、本当に史上最多になるんじゃないかと言われている通りになるんじゃないですか。いや、本当すごいですよね。まあ、しっかりと生で見たりとかはしてないんですけど、どなたでしたっけ？どなたかちょっと忘れたけど、水泳の女子の金メダル取った方とか、いや、やっぱ見ててすごいなと思って、やっぱり声を上げてしまいますね。それはたまたま先週末、金曜日かな。仕事場でみんなで見てて、おっしおっしって言いながら見てましたけれども、やっぱりそういう気持ちというか、スポーツが好き嫌いに関わらずね、本当に興味ない人もいると思うんですけど、オリンピックやってたんだみたいな人もいると思いますよ、実際ね。で、僕もテレビ見なければ途端に情報に疎くなっちゃうのでなんですけど、でもやっぱり見てて、同じ同胞のね、日本人が海外行って、頑張って活躍してくれているという。で、世界最高峰の試合でですね、3番手までに入らなきゃいけないわけですよ、メダルっていうのは。 で1位2位3位にしかその称号が与えられないわけで、そこまで行く上り詰めるっていうのはやっぱすごいことだなと思うんですよね。当たり前ですけど、当たり前というかもうすごくこうありきたりなことしか言えませんけどね。でこれがまあ例えば4位に終わってメダル取れませんでしたと、柔道の方とかね、こう申し訳ない気持ちでいっぱいですみたいなことを言われる方もおられますけど、いやー凱旋金の4位っていうのはやっぱありますからね。お家芸だから金メダル取って当たり前みたいなことを言われるかもしれませんけども、4位だったらもう本当は凱旋金ですよ。で特にやっぱりあの女子の体操であるとか、あのメダルをずっと取れなかったところで、メダルは取れなかったけれどもここまでっていうね、ここまで上がってきたっていう部分っていうのはすごいと思うんです。競技ってやっぱりそのね、いろんな人も歴史もそのいろんなものが重なり合ってやっとそういう選手たちを作れるわけですよね、やっぱりね。まあ僕らにはちょっとわからない世界ですけど、スポーツほとんどやったことないので、まあ僕はあの昔バドミントンやってましてね、一応そのその当時の京都国体、京都国体が僕がねいつ頃高校生だか大学入るぐらいで京都国体があったんですよ。でその京都国体に向けて強化選手を作ろうということで、何年も前からバドミントンのその強化選手を作るための教室みたいなのがあって、そこ通ってたんです。でももう全然うまくならなくて、真面目でもないしね、そもそも苦手だし、運動苦手ですからね。なぜ始めたかって、まあ兄弟の影響でね、やってみたいと思ってやってみたんですけど、そこまで一生懸命にはやっぱ慣れませんでしたね。でもバドミントンのその試合とか見てると、やっぱすごいなと思うわけ。自分がやってきたものを見せられてるから、あの返しすごいなとかね、あの動きすごいなとやっぱりちょっとわかるわけですよ。いや他のもん全然わかんないですからね。もう卓球とかさっぱりわかんないですけど、バドミントンはギリギリわかるわけ。自分がやってきたあの薄い知識があるからね。やっぱりその、なんか身体能力みたいな部分っていうのは、まあ磨きに磨かれて、鍛えに鍛えられて、やっとそこにたどり着くんでしょうけれども、僕はその作業ができなかったから、京都国体の、強化選手を育成しようという教室に通っていましたけれども、途中で辞めちゃうということになりましたが、京都国体なんかまだまだの時に辞めましたよ。中学2年生ぐらいで辞めましたけどね。4年ぐらいやってましたか。5年生ぐらいから多分やってて、結構ね大会、ちっちゃい映像の大会があるんですけど出たりしてましたよ。やっぱ下手でしたね。うまい人はいましたが、でもまあオリンピックとかとね比べたらいけないんですけど、今考えると先生も言ったら大したことないわけで、そういうのがぐと凝縮してどんどん強い人が強い人を教えてさらに強くなってっていうことが凝縮して凝縮して、なんていうのかな、 100% オレンジジュースの濃縮版みたいなものよくわかんないけど水で戻すやつ、濃縮して濃縮して濃縮して 100% 以上のオレンジジュースになったところで水に戻さずにやるのがやっぱり競技なのかなと。ものすごく説明が下手ですね。体調悪いからだということで勘弁してください。なんかね、そういう部分だな、やっぱりすごいなと思うんですよね。メダルラッシュって言いますけど、そんな簡単なもんじゃないですよね、やっぱりね。まあ、もちろん日本人は日本人のことを応援するわけですけれども、外国の人はもちろん自国の人を応援して、みんなが応援する中でやってて、でも卓球とかね、激闘の末に現地のブラジルの人が日本人を応援してくれたりとか、そういうことが起こるのがやっぱりあのスポーツの凄さかなと思ったりしますね。あとあれ、カヌーのスラローム、 テレビ中継もなかったらしいですけども、日本で放送されて、後からの VTR が放送されてるけど、生放送なかったんですって。というか、知ってた皆さん、あの競技。まあ、そもそも日本人が出なかったりとか、出ても大したことない競技っていうのは、基本中継とかされませんよね。今回、初戦で敗退されましたけども、フェンシングの太田選手とかでもそうですが、フェンシング太田選手が出てきたから、やっとちょっと放送するようになったけど、放送しませんもん。だから、知らないんですよね。カヌーの、あんなスラローム、結局スキーとかと一緒ですよね。スキーの大回転みたいにこうゲートがあって、そのゲートを越えていって、で、ペナルティとかもありで、スピードを競うということで。いや、もう初めて見ました。いやそこで初めてのメダルってことですけど、本当、だって競技人口どころか、そんな競技があることさえ、日本人のほとんどが知らないわけでしょ。その中で頑張ってる人もいるわけですよね。結局マラソンあって、まあ陸上競技ね。まあなんとかそんなに強くなくても、まあ陸上競技全体でなんとか扱ってもらえる陸上競技。で、柔道、水泳、そして、水泳でもシンクロとかね。で、レスリングとか。卓球もそうですね。最近強いからよく扱われますけども。その、主要な競技、まあサッカーとか、野球やってたら野球とか、そういうなんとなく日本の中でも扱われやすい主要な競技は扱われるけれども、オリンピックっていうのは、それだけではないわけですよね。放送もされないところに、テレビが入ってるわけですよ。記録として。下手したら全世界どこでも放送されてないかもしれないわけですよね。マジで。可能性ありますよね。生中継は世界のどの国もやってないっていう競技もきっとあるわけで、それを考えたときに、もちろん華やかなところでメダルを取ってってね、あと体操とかでもう何連覇だとか、まあ対戦金の4位だとか僕も言いましたけれども、そういう部分っていうのはあるけれども、そこじゃないところに多分山ほどのドラマがあって、僕たちの知らないまだ見ぬところのドラマっていうのをね、本当はこの五輪のこの機会にですね、ドキュメンタリー班とかが動いてやるべきなんじゃないかなと思いますね。この競技知らないでしょっていうドキュメンタリー見たいですよ。みんなこの競技知ってるよねっていうドキュメンタリーはあるけれども、こんな競技で日本人が頑張って、今回初めて8位入賞を果たしたんですみたいな、そういうものにこそ、なんとなくこの、スポーツマンシップ精神みたいなものとね、公平に扱うみたいなところが合致していくんじゃないかなと思ったりして。いやー、違うかな。そんな気がしますね。もっともっと扱ってほしい。そしてあれですもんね。そんなメダルラッシュのリオオリンピック、まあ、知らないところも知ってるところもいっぱいある中で、それを止めてまで NHK までが報道したのが SMAP の解散報道ということで。いやー、大変ですね、SMAP さん。いやー、まあいろいろと取り沙汰されてる部分があって、まあ、週刊誌とかで書かれているようなことが本当であれば、それはまあ我慢できないから、それはまあ一緒にはやっていけないし、それは活動休止にするぐらいだったら解散しましょうよという気持ちはね、わからなくはない。まあ人間関係ですからね、所詮は。一枚岩だと思っていたら、一かけ、かけらが出てしまった。そのかけらの方が輝かしいとされてしまう。ね、そういうところでは僕たちはもう一度一つの岩を作ることができませんっていうことだろうと思うので、まあしょうがないんじゃないでしょうかね。まあ僕、ほぼ同世代ですから、まあ若い時から若い時のスマップを見てきましたけれども。いや、やっぱりね、なんだろう。特殊なグループでしたね、結局ね。 そのバラエティで花開いたとかいうこともそうですけれども、なんかスマップという個性、それぞれの個人の個性とグループの個性があったから、その後の TOKIO であるとか、まあ、V6 嵐あたりが輝けたんじゃないかなと思うのでね、結局スマップが歩いた道、作った道を彼らは歩いている気がするんですよね、好むと好まざるに関わらず、メンバーも会社もそれは好んでいないのかもしれないけれども、だからこそ憎いのかもしれませんが、やっぱりその作った道すがらをみんなが歩いているという姿をもう一度見直せば話は変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕がごちゃごちゃと言えるものでもないって言いながらごちゃごちゃ言ってるんですけど、まあね、僕なんかが本当に言ってもしょうがないことですが、やっぱりスマップというものがもう戻ってこれないとしてもですね、この道を作ってきた先人として称えることはできると思うんでね、はい、いやでも本当にね、これ例えばジャニーズ事務所の TOKIO が解散します、嵐が解散します、 KAT−TUN が解散しますっていうので NHK を報道しないと思いますねっていうぐらい、スマップという名前と、その今までのやってきたことっていうのが、功績というか実績というか、アイドルファンでも何でもない、普通の人、うちのおかんとかね、そういう世代の人も含めて、すごく影響力のあるグループだと、少なくとも、NHK の報道もそう思っているということがよくわかる事態でしたね。あの2月でしたっけ、今年の初めにいろいろとあって、その火種が収まったかに見えたけれども、ずっとくすぶっていたものがここで燃え上がったっていうことなので、まあ、消えてるとは思ってませんでしたけどね、僕はね。でも、その影響っていうのがもうそんな簡単なものではないということが分かった事態ではありましたね。普通こうやってリオのオリンピックとかわーっとなったら影に隠れてしまうもんですけれども、それでも輝いてくるのが皮肉ですけど、スマップの輝きなのかもしれないなと、そんな風に思った週末でしたね。先週は山口達也くんの離婚で、今週はスマップの解散報道ということなので、来週末はジャニーズで何が起こるか、みんなで賭けをしましょうかね。何が起こる、何が起こるっていうのをこう予想でメールでも送っていただければ、起こりませんでしたねとか、起こりましたねとか言えると思うんで、よかったら週末までに、金曜日ぐらいまでにメールください。お願いします。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
カミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のくっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、まあニュースサイトにある銅メダル錦織12分間のトイレ作戦でナダルを撃破ということでね、なんかいろいろあったようで、僕全然見てなかったんでわかんないんですけれども、今初めて検索してみて出てきましたね。一度これを読んでみましょう。 リオデジャネイロ五輪のテニス男子でスペインのラファエル・ナダルに勝利し、日本の錦織圭が銅メダルを獲得したが、試合中に起きたある場面をめぐって宮本武蔵を想起する人がツイッター上で続出している。2016年8月15日未明に行われた3位決定戦、錦織は第1セットを6対2で取ったが、第2セットは5対2から逆転され6対7で落とす。試合は3セットマッチでこのまま勢いに乗って勝利したいナダルだったが、第3セット開始前、錦織は約12分間のトイレットブレイクで試合を中断した。トイレットブレイクは両選手が一緒に取ったのだが、いち早くナダルが戻ったのに対し錦織が戻らず、ナダルの苛立ちが募った。12分間も試合が中断してどうなっているんだと審判に尋ねたとナダルは試合後に語った。中継でも審判に抗議している様子が映されていた。トイレットブレイクは競技規則に認められているルールで、3セットマッチシングルでは試合中に1回取ることができる。時間は審判が理にかなっていると判断できる範囲内とされており、錦織のトイレットブレイクもルール上は問題ないと判断された。その後、最終第3セットは第4ゲームで錦織がブレイクに成功し、自身のサービスゲームは確実にキープ。6対3で取って試合に勝利し、銅メダルを獲得した。結果的にナダルの苛立ちを募らせたこのトイレットブレイクに、剣豪宮本武蔵が佐々木小次郎との巌流島決闘でわざと約2時間遅れて到着したとされる逸話と重ねる声がツイッター上で溢れている。ということでね、まあ、どうなんでしょうか。わざとってことはないと思いますけどね、大きいうんこだったんじゃないでしょうかね。いや、わかんないですけど。それかすごいもう馬並みのおしっこがジャンジャラジャンジャラ出たか、わかんない、こればっかりは。いや、だけど、まあ、ルール上間違ったことをやったわけでもないのでいいんじゃないですか。五輪のショット、五輪をかけて書いてるとかね、なかなか皆さんウィットに富んでおりますけれども、まあナダルさんもちゃんと自分のこの試合にね納得して試合結果4位で満足してるって言ってらっしゃるので、その時は抗議したんだけれども、かといってそれで負けたということでもないという判断なんでしょうね。うん、まあさすがですね、元世界チャンピオン。なんかまあ、こういうことが起こると、まあ、批判されたりする部分もあるかもしれませんけれども、まあ、ルール上問題ないし、反則したわけでもないから、問題ないし、もう素晴らしい銅メダルなんじゃないでしょうかね。まあ、テニスにしてもそうですし、卓球のね、団体戦にしても長いですからね。今回その女子の卓球の団体戦ね、結果負けちゃった試合ですけれども、4時間かかったっていうんですし。で、テニスでも3セットマッチでも何時間もかかったりするんでしょ。それを考えると、1回しかトイレ行けないのもかわいそうかなという気はしますけどね。うんこしたくなったらえらいことですよ。まあ先週からこの番組うんこ話が続いておりますけれども、錦織選手がうんこだったという保証はどこにもありませんので、その辺は本人にお確かめください。はい、それではいつものように大阪弁で読んでいきたいと思います。リオデジャネイロ五輪のテニス男子でスペインのラファエル・ナダルに勝利し、日本の錦織圭が銅メダルを獲得したが、試合中に起きたある場面をめぐって宮本武蔵を想起する人がツイッターで続出している。2016年8月15日未明に行われた3位決定戦、錦織は第1セットを6対2で取ったが、第2セットは5対2から逆転され6対7で落とす。試合は3セットマッチでこのまま勢いに乗って勝利したいナダルだったが、第3セット開始前、錦織は約12分間のトイレットブレイクで試合を中断した。トイレットブレイクは両選手が一緒に取ったのだが、いち早くナダルが戻ったのに対し、錦織が戻らず、ナダルの苛立ちが募った。 12分間も試合が中断してどうなっているんやと審判に尋ねたとナダルは試合後に語った。中継でも審判に抗議している様子が映されていた。トイレットブレイクは競技規則に認められているルールで、3セットマッチシングルでは試合中に1回取ることができる。時間は審判が理にかなっていると判断できる範囲内とされており、錦織のトイレットブレイクもルール上は問題ないと判断された。その後最終第3セットは第4ゲームで錦織がブレイクに成功し、自身のサービスゲームは確実にキープ、6対3で取って試合に勝利し銅メダルを獲得した。結果的にナダルの苛立ちを募らせたこのトイレットブレイクに、剣豪宮本武蔵が佐々木小次郎との巌流島決闘でわざと約2時間遅れて到着したとされる逸話と重ねる声がツイッター上で溢れている。大魔王のオールラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあラッシュというメールアドレスで、結局メダルラッシュの話しかしてないんですけどね。まあラッシュといえば通勤ラッシュとかねありますけれども、あんまり電車に乗る機会がなくて車で動くことが多いんですけど、まあ、車のラッシュというか渋滞ももう困ったもんでね、まあすごくこう混んでる時は速度を走ったりとか回り道したりとかいろんなことしながら行くんですけど、何よりも自分の行動パターンというか、集合時間に対してもともと30分前に着くつもりで、そのためにこの時間だけども渋滞予測で、出る時間というのがあるんですよね。で、大阪のある、まあ、最近よく行く仕事場に行くのに10時半集合なんですけど、そもそも10時に行くつもりで、渋滞も考えて7時ぐらいに出るんですよ。そしたら大体9時までに着くということが起こるんですね。で、まあ渋滞してその時間ですから、渋滞してなかったらもっと早く着くわけで、つまりマージン取りすぎてるんですよ。まあでもマージン取っとかないと、その1時間分、本当の渋滞に、これが事故だったりとか、いうことが起こった時にもう、日もさっちもいかないので、結局、マージンを取って、結局、そういう動きをするんですが、不思議なことに、じゃあ、8時になっちゃったと。30分1時間遅れちゃったってなって、まあ、それでもそのマージン分があるからなんとかギリギリつくだろうと思うじゃないですか。したらね、到着時間はね、ほぼほぼ一緒なんですよね。なんでしょうか、あれは。どうもやっぱり、いわゆるそのラッシュ時を外してるから、30分とか1時間外してるから、マージン取りすぎている朝早く出た、その渋滞に捕まる到着するのと、まあそこまでマージン取らずにゆっくり出て 渋滞が緩和されてから走って結果が同じっていう、あれがね、どうも納得いかないですよ。あの、全く一緒じゃないですよ、全く一緒じゃないけど、本当にね、魔法かなと思うぐらい時間変わんないですよね。30分も変わんないですよね、うん、5分とか10分の差だったりするんですよね。あれってもうほとんどもう魔法にかかってるもんですよ。計算が合わないんだもん。うん。だからといって、じゃあマージンを取らない、そのゆっくりの方で行くかっていうと、失礼。ゆっくりの方で行くかっていうと、やっぱり、マージン取っちゃうんですよね。うん。やっぱ不安なんですよ。で、早めに出て、早めに着いて、その時間ちょっとパソコン出してね、ちょっと作業したりとか、余裕がないと嫌なんですよね。まあ、こういう性分なんでしょうがないんですけども、それだけマージンを取って、しかも出発時間の2時間前に僕起床しますから、これは5時出発だと3時に起きるんですよね。7時出発で5時に起きるんですが、で、家で何か作業してから出るっていうパターンなんですよ。だからマージン取りすぎてて、あれなんですけど、そこで安心できますしね、もし寝坊したとしても、そのマージン分をちょっとずつ取っていくと、結局、ほぼほぼ、集合時間には間に合っちゃうという結果が訪れるので、ありがたいことに。自分のマージンのおかげで寝坊さえも助けちゃうということですから、マージンは取っとかなきゃいけないんでしょうね。うん。そんな風に思います。まあ、電車のラッシュアワーもね、辛いんだよな。あれもね、逆に前行ってた職場では必ずラッシュアワーに合うからと言って、わざわざ始発に乗って、空いた電車で行って、ある駅からある駅まで、歩いて行ったりね。すると大体集合時間に着くとかね、うん、そういうことをやってましたけどもね、うん、なかなか、うまくいってるのかいってないのかわかんないですが、うん、なんかそういう性分です本当に。はい、それではメールいただきましたので読んでいこうと思います。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。ラッシュといえば渋滞を思い浮かべますが、今回の盆休みは僕の充電と家族サービスでディズニーリゾートに行ってきたのですが、僕ね、ディズニーね、ディズニーランドもシーも一度も行ったことないですよね。一度も行ったことないです。アンフィシアターは行ったことあるけど、そのね、舞浜の駅のもう出たところにあるホールですけども、あそこはね、ナインというグループを見に行ったことがあるんですけれども、その先のディズニーには一歩も足を踏み入れたことがありません。首じゃない、首都高に入る少しだけの渋滞で済んで助かりました。あと映画のラッシュ、1976年の F1 を題材にしたもので面白かったです。では、今回もお疲れでしょうが、楽しい配信をお願いします。さすがですね、旅行してね、お盆の間、みんなで移動してこうやってやってる時ですから、やっつけメールですね。なんだ、そんなとこに行ってるんだったらもうちょっとなんとかね、間、時間取ってコミケ来てくれればよかったのに。ねえ、来て欲しかったんですが。そうですか、ラッシュでね、思い浮かべるのはやっぱり、渋滞ですけど、意外と、ほんと東京の方は、お盆は渋滞しないという。まあみんな東京から出ていく方ですから、どっちかっていうと、こっちから東京行く分には、そんな混まないですよね。うん。むしろやっぱりその東京からこう都落ちしていく方向に混んでいくわけだから、うん、だから帰りとか結構どうなんでしょう。帰りも大丈夫か。今日でも全然平気でしたしね、僕もね。海老名サービスエリアでがっつり寝まして、12時に出発して、12時半ぐらいに多分海老名に着いたのかな。そこから5時まで車でがっつり寝て、そこから出てきましたけど、四日市あたりで3車線からギューンと2車線に変わるところがあって、そこはどうしても混むんですね。 あの夜中は大丈夫ですけど、それぐらいの時間だと昼前とかになると朝、まだ朝か、うん、結構もう午前中で、特にその時間だと、まあ一応お盆とは言ってますけど月曜日の平日ですから、多分通勤とかもあって、あの仕事の人もいるだろうし、そういうことでぐっと混んでましたけど、それ以外は全然普通に快適に走ってましたね。ただ今日、そうそう、長島スパーランドが出口が大渋滞になってました。長島インターチェンジですか、もう大渋滞でしたね、出口が、うん、みんな朝から長島スパーランド行くんだなと思いながらね、あそこのジェットコースター大好きなんで、また乗りに行きたいなと思いますけれども、なかなか時間がございません。はい、ありがとうございます。そしてもう一通、こちら、はじめまして、初めてこの番組メッセージを送ります。フラッグ大好きさんですね。今週のメールテーマラッシュですが、私は今全国各地にあるテレビラジオ局から出されているメッセージテーマを次々にメッセージを送っています。うちは全然局でもなんでもないんですけど大丈夫ですか、ネットラジオでも大丈夫なんですか。メッセージ送信ラッシュです。おー、私は地元香川県が大好きで、何か私が地元を PR する貢献がしたいなと思い、簡単にできそうなものでメッセージを送ることを思いつき、3月下旬からやっていますということでね、ありがとうございます。香川県の方、20歳、若い方ですね、ありがとうございます。いいですね。ただあれですよ、全国のそのメールテーマとかで多分検索して送っていただいてるんだと思いますけど、聞いてくださいね。あの、今聞いてるかな？聞いてくださいね。そして、継続して聞いてくださいね。また送ってくださいね。全然扱いますからね、うちは。うちは必ず読みますから。フラッグ大好きさん、ぜひ、常連になってください。香川県のこといくらでもアピールします。ちなみに香川県のね、ワンというアイドルグループが、いるんですけれども、2人組現在ね、5人から2人になってしまったわけですが、ミルキーちゃんとラムちゃんということでね、2人で頑張っているグループが、この間僕の主催のライブに出てくれました。非常に頑張っています。香川を中心にいろんなところでもやってますので、フラッグ大好きさんもぜひちょっと検索してワンのライブ見に行ってあげてください。はい、そのグループを押すことも一つ香川をアピールすることになるかなと思いますよ。はい、ありがとうございました。ちなみに僕去年一昨年、今年はね残念ながら行けませんでしたね。去年も一昨年も、行きましたけどね、ライブを見に、うん、三色うどんっていう、もう去年も一昨年もうどんだらけ。僕はちなみにね、大島製麺の釜玉うどんが一番のおすすめです。あの日の出製麺とかめちゃめちゃ有名ですし、もうテレビでもガンガン扱われるんですけども、まあ扱われることがない。トイレのドアのノブがちょっとへしゃげていて、もう一度出てこれるか不安になる、そんな大島製麺が大好きです。大島製麺の釜玉うどん、ぜひみんな、もし高松行ったのっけ、高松だっけ、ちょっと外れだった気がしますけど、本当に美味しいんで食べに行ってあげてください。お願いします。僕がもう十何年前にね、うどんツアーを何回かやったんですけれども、その中でも抜群の美味しさです。日の出は確かにうまいですよ。日の出めちゃくちゃうまいですけど、僕いろいろ食べたけど、やっぱり製麺所系のねところがうまいですし、うん、大島製麺おすすめです。フラッグ大好きさんももし大島製麺行ったことなければ行ってみてください。聞いてるかどうか分かんないですけどね、メール送ることだけが使命で聞かない可能性もありますから、ぜひ来てください。よろしくお願いいたします。はい、ということで今週はこのあたりで失礼したいと思います。コミケも終わってね、とりあえず僕の夏がなんとか終わったという感じです。耳の聞こえが悪いので気持ち悪いです。非常にしんどいですね。うん、まあ何日かすれば治ると思うので、来週は元気にお送りしたいと思います。今週末は無茶はしませんから。まあでも日曜日ドルオタ工場の配信ですけれども、うん、 まあこれからも楽しくやるために体は酷使するかもしれませんけれども、精神まではやられないようにね、体を酷使して楽しい気持ちを持って常に歩いていきたいと思います。ということで、大魔王についてきてくれる方みんな来てよ、頼むよ、待ってますから。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はこの辺りで失礼したいと思います。楽しいのはやっぱいろいろとこうなんだろうな、酷使する部分とかこうなんかこう削って身を削ってなんとかかんとか生きてるところがあるなぁと思ったりする大魔王でございました。また来週きっとここでお会いしましょう。ではでは、大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。